主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。見よ、世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束してくださっている主、インマヌエルと呼ばれる主が私たちと共におられると、そのお名前を持ったお方こそ私たちが信じまた礼拝するお方であります。私は良い羊飼いです。良い羊飼いは羊のために命を捨てますと、その通りに私たちがまだ罪人だった時に、神様あなたはその命を十字架の上でお与えくださり、私たちの身代わりに全ての罪の罰を、罪から来る報酬を、その死を受けてくださいましたことを感謝いたします。そしてあなたは死からよみがえってくださり、今も生きておられる誠の大牧者であられます。この方に従うことなくして、私たちは本当に心からの安らぎを持つこともできませんし、心からの満足を得ることもできません。また死が終わりではない永遠の命を持つこともできません。神様、どうかもうひとたびこの良き羊飼いの声を聞き分けて、しっかりと聞くことができますように導いてくださることをお願いいたします。小さな、またそれに足らないしもべがこのところに立って語りますけれども、子供のお清め、また子供のお十字架の陰に隠し、あなたご自身がお語りになりたいメッセージを語ることができますように、総力蔵として子供を憐れんでお持ちください。感謝し、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
親子礼拝は今日合流になりました。子供たちも、いますけれども、なるべく短く、そして分かりやすいお話をしたいと思っております。この本を皆さんお読みになったことがあるでしょうか。フィリップ・ケラーという人が書いた、羊飼いが見た詩編23編という本です。とても素敵な、本です。詩編23編という親しまれている、このところがありますけれども、あのところを少しずつ、説明しているところです。この方はアフリカのケニアで生まれて、そして実際に自分が羊を飼う仕事を、羊飼いさんをされていました。そして実際にそれだけではなくて、牧師となってこの神の羊を牧する、そういう働きもなさった方です。ですから両方の視点で、羊というのは、あるいは人間というのは一体どういう性質を持ったものなのか、そして羊飼いという神様がどれほど素晴らしい方なのか、それを味わうことができます。今日ルカの福音書の15章に入りましたけれども、今日はこのところから羊の話をしたいと思っています。親子礼拝に出られている子供さんは、迷子のメイコさんの話を思い出していただけたらと思うんですけども、あるところに羊飼いさんがいました。100匹の羊を持っている、そういう羊飼いさんでありました。ところがそのうちの1匹がいなくなってしまった、そう聖書は語っています。羊飼いさんから羊が離れてしまう、それは羊にとっては死を意味することであります。なぜそうなのか、そのことをこの本に書かれていたことを少しずつ考えながらご一緒に分かち合いたいと思っております。羊飼いから離れた羊がどうして命を失うことになるのか、簡単に言いますと、羊はヤギとは違って、一人では生きていけない、野生では生きていけない弱さと愚かさを持っているということです。ですから羊飼いから離れた瞬間に、羊 羊は命の危険にさらされて命が危ないという状態になります。しかも迷子の羊とよく言いますけれども、自分ではもう帰れない、そういう状態になるわけです。皆さんの中で羊をご覧になったことがあるでしょうか。あるいは羊を実際に飼ったことがある人がもしかしたらいらっしゃいますか。はい、よかったです。私も飼ったことがないので、受け売りの知識だけの話なんですけれども、聞くところによりますと、この実際に羊を飼った人の話によりますと、羊は悪名高い癖のある愚かな動物だと言われます。放っておかれるといつも同じ道を通る、そしていつも同じ場所で餌を食べる、そういう性質があるそうなんです。まあ、どこか人間と似てますね。なんかこう同じところに定着するとですね、いつも同じ道しか通らなくて、同じところで何か買い物したりとかですね、ありえますね。羊がそうなんですよ。同じ道しか通らないんです。しかも同じ場所でしか食べないんです。そうするとどうなりますか。もう草の根っこまで食べてしまってですね、そこの土地が荒れ野になっていくんです。しかもこう荒れ地になってしまいますと、病気や寄生虫がこの、繁殖しやすい土地になりますので、この大変なことになっていきます。ですから羊飼いが定期的に場所を移動しなければ、羊はこう何も考えずに食べまくりますからね。ひたすら食べますから。これもう根っこになっても食べちゃいますから、もうそこはもう本当にこう土地が荒れて果ててしまいます。もう緑ではなくなってしまうんですね。もう茶色の痩せこけた年になっていきます。ですからそうならないように羊飼いが必要なわけです。また羊は何でも興味津々で口に入れてしまいます。ですから毒のある草花であってもそれを口にしてしまいます。ですから羊飼いが毒のある葉っぱや草はあらかじめこう取り除いて、置かないと大変なことになってしまうということであります。羊飼いによって緑の牧場に導かれ、羊飼いによって食事を整えていただく必要がある。それがこの羊の弱さといいましょうか、そういうところにあります。羊も人間と同じように喉が渇きます。そうしますとそわそわし始めるそうです。そうですね、渇きを癒すために一生懸命水を探します。ところが羊はきれいな水を飲める場所に導いていただかないと、しばしば汚れた汚れた水たまりから汚れた水を飲む、しかもそれを平気で飲むということをします。汚れた水は寄生虫や病原菌を体の中に取り入れてしまう原因になってしまいます。そうしますと体が衰弱したり病気になって死に向かっていくということがあり得ます。羊飼いによって憩いの水のほとりに、きれいな神聖な水のほとりに導かれる必要がある動物、それが羊であります。人間も似たところがありますよね。どちらかというと汚れたものを好んで食べたり飲んだりしてしまうことがあり得ます。これが私は好きなんだ、そう言って生活習慣病になったりなるわけですよね。憩いの水のほとりに、そして食事を整えていただく必要がある。それはまさに人間と共通するところであります。また羊は攻撃ができるような武器、角とかそういうのも攻撃ができるような形ではないです。で、走るのもあまり速くありません。で、外側はと言いますと、このモコモコとしたあれですよね、毛皮でしかないですから、もう、非常に弱いという動物でしょう。犬や狼、ハゲタカやクマ、ピューマやヘビといった敵に襲われると、あっという間に殺されてしまう。それは、悲惨な姿になります。羊飼いがいつも一緒にいて、敵が来ないかを見張ってもらって、そしてもし敵が来たならば、羊飼いによって鞭と杖でその
敵を追い払って守り導いてもらう必要がある動物、それが羊であります。そうでなければ安心して牧場に伏すこともできません。もう四六時中去ってですね、こうやって敵をビクビクしながらですね、しなきゃいけない、それが羊だそうです。また羊はひっくり返ると足が地面につかなくなって自分で起き上がれなくなるというそういう動物だそうです。現実問題としては肥えた牛、肥えた太った羊が一番そうなりやすいということです太った牛がです、あ、牛じゃない、羊がですね、まあ横になっています。ちょっとこう寝返りをこう打とうかなとしていたらですね、突然この重心が動いてですね、パッとこう背中をひっくり返ってしまうんですね。でそうしますとバタバタしてもですね、手と足がですね地面に届かないんですよ。そうなるとですね、羊は慌てふためいて狂気のようにもうズタバタし始めるんですけども、あがき始めるんですけども、しばしばこれが事態を悪化させるということです。もっと体が回転しても完全に上向いてしまってですね、もう自分では起き上がることができなくなります。そのうちにお腹にガスが溜まってきて血行が悪くなり、そして倒れた羊は 2,3 時間のうちに死ぬこともあり得るそうです。暑くて日光の強い日ならそうだそうです。涼しい日、曇りや雨の日であればその姿勢で2,3 日は持つかもしれないということですけれども、そこに狼や犬やいろんなものが来たらひとたまりもありません。あっという間にやられてしまいます。もう完全に無防備な状態ですね。お手上げ状態ですから。また羊はこういう状態にもよく陥っているということが羊飼いはよく発見するそうです。茨の中に入り込んで絡まって動けなくなっているという羊ですね。どうも羊はこの自分勝手にこう羊に美味しそうな草がありそうだなと思ったらそっちに行っちゃうんですね。そうしますと引っかかってしまってですね、こうトゲがこう特にこの毛の中に入り込んでですね、こう身動きが取れなくなるということがあり得るそうです。羊は羊飼いによって魂を生き返らせてもらう、そして義の道に導かれる必要がある動物だと言えます。それだけではありません。羊は非常にデリケートです。羊を悩ませてその生活を惨めにするものがあります、まあ、人間にもあるんですけども、それは夏の時期に発生する虫です。ハエとか蚊とかアブ、ブヨ、その他小さな虫、これがですね羊を大変に悩ませるそうです。まあ、皆さんも夜寝てる時にですね、とか言ってですね、蚊が来たらですね、大変なことになりますよね。しかしですよ、人間だったらこう、手で叩いてこう、やっつけたりできるんですけども、羊はできないんですよ。わかりますか？もう、両手両足この状態ですからね。で、そこでこう、特にですね、そういう羊の性質をよく知っている虫がいるんですね。ハマハエというのがいるそうです。ハマの周りにつく、ハエなんですね。そのハエはもうブンブンブンブン羊の鼻の周りを回ってですね、隙あらばとこう鼻の中に入っていくんですね。そしてこの小さなハエは羊の鼻の周りを回ってその鼻の中に卵を見つけてしまうそうなんです。そうしますと 2,3 日のうちに卵がかえって小さな細いウジ虫のような幼虫が鼻の穴を通って頭の方に行くっていうんです。そうなってしまいますと、ひどい炎症と痛みを覚えて、羊はいろんなところにも頭をぶつけて、もうどうしようもなくなるということなんですね。そういうことが起こりますから、もうハエが飛んできたりするとですね、もう非常に神経質になってですね、もう四六時中こうやって、こう、なんていうんでしょうか、首を振り回す、頭を上下して、あるいはこう、一生懸命こう逃げる羊がいるそうです。ですから羊飼いはこんなことをするそうです。油を羊の頭に塗るそうなんです。特に鼻のところに。この油というのは
その花映えとかにハエなどに襲われるのを予防するための薬用の薬だそうです。それがひとたび羊の頭に鼻に塗られますと、もうハエ来ないですから、羊は安心して落ち着いて草を食べて、やがて安らかに横になることができる。詩編23編で歌われている通りのことが、この羊飼いを経験するとわかるそうです。そういうわけですから、羊飼いがいないという状態になってしまうと、羊はたちまちいろんなことで困ってしまうんですよ。そしてその命が危険にさらされてしまいます。遅かれ早かれ必ず死を迎えなければいけないという状況に立たされてしまいます。それをよく知っている羊飼いは、いなくなった羊がいる、それに気づいたならば探しに出かけます。そのことがこの例えの中にもありました。100匹の羊を持っている人がいて、そしてその中の1匹がいなくなった。そうしますと、その人は99匹を野原に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうかと聖書は語ります。一刻も早く見つけなければ命が危ない。人間ならばこの羊飼いのようになかなかなれないと思いますね。例えば職場の社長や上司、あるいは学校の先生、その職場に例えば100人の人たちが働いているとします。一人欠席しています。まあ多分仕事場であれば一人ぐらい欠席してもわざわざ訪ねていってですね、どうしたんですかなんていうことを言ってくれるような人はいないと思いますね。まあ学校でも多分それに近い現象はあるかもしれません。もしかしたら40人50人のクラスでも一人ぐらい休んでいてもそのまま普通に授業が続けられたりするでしょう。しかしこの聖書に出てくる羊飼いは神様に例えられている方です。この方は、たとえ100匹のうちの1人であっても、1匹であっても、そのいなくなった1匹を大切にしてくださる方です。十羽人からげの方ではなくて、一人一人を、私たち一人一人を本当に大切に愛してくださる方であるからです。ですから、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩くと書かれています。神様は決して諦めない、そのような方です。見つけるまで探し歩いてくださる。そこには失われた一人の魂への神の並々ならない情熱があります。何か大切なものをなくしてしまったという経験があるでしょうか。大切なものであればあるほどなかなか諦めずに一生懸命探すでしょう。でもそれでも見つからなかったら仕方がないからといって諦めてしまうことも多いのではないでしょうか。しかし神様は決して諦めない方です。見つけるまで探し歩かないでしょうかと聖書は語っています。見つけるまでということですから、見つかるまで探すんですね。そして見つかった羊がやっといました。こうなってるかもしれませんし、絡まっているかもしれませんし、まさにこう何かに襲われる直前かもしれません。見つけたら大喜びで羊を担いでと書いてあります。ここにその絵が書いてあるんですけども、前足と後ろ足をこう持ってですね、このここにこう羊を担ぐんですよ。で、羊はこう、この辺から顔を出してですね、ニコニコしてるんですけども、そうなんですね、羊飼いさんは、羊をこう担いで、ここに羊がいるんですよ。で、担いで、で、大喜びしながら帰家に帰るんですね。で、この、非常に大げさじゃないですかと言われるほどの喜びようが、ここに記されています。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、
いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。そのように記されています。
何かなくし物していて見つかった時もですね、友達も集める、近所の人も呼び集めて一緒に喜んでください、まあ、なかなかそこまで喜ばないでしょうね。でも本当に大切なものがなくなってしまった、そして探して探してやっと見つかった、でその時にはですね、もう本当に嬉しいんですよね。神様という方はそういう方です。私たちはいろんなところで勝手に倒れてですね、ひっくり返ってですね、身動き取れなくなっていることがありますね。で、神様はそういう方をお見捨てにならないんですよ。その方のところに来てくださって、ああ、どうしたんだ、どうしたんだと言ってですね、こうちゃんとひっくり返してるのを向き上がらせてくださってですね、解放してくださって、こう担いでちゃんと家に帰ってください。本当に神様の優しい姿を見ることができます。そしてイエス様はおっしゃります。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。実はこの例えはパリサイ人を律法学者という人たちに語られた例えでありました。その人たちはこういう人でした。イエス様の周りにいわゆる罪人と呼ばれる人、あるいはこのそういう人が集まっていて一緒に食事をしていたんですね。そうしますとイエス様の方を見てですね、このイエス様という方はなんてひどい方だ、罪人と一緒に食事をしていると言って裁いたんですね。喜ぶ神様と一緒に喜べない、冷たく裁いてしまう、そういうタイプの人がこのパリサイ人律法学者でありました。しかしそういう人にも本当に悔い改めて一緒に喜びを共にしてほしい、そういう思いを持ってイエス様はこの例えを語られているように思います。今日最初の御言葉のところで読んでいただきましたが、週報をお持ちの方はもう一度その御言葉をご覧くださればと思います。今日御言葉としてローマ6章の23節のところをそこに記させていただきました。こんな言葉です。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は、プレゼントは私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。罪とは一体何でしょうか。死をもたらすと言われる罪とは何でしょうか。それは命の源である、また良い羊飼いである、その神様から離れて生きるということです。私には羊飼いはいりませんと言って生きる、そういうことです。私は羊飼いによって緑の牧場に導かれ、食事を整えていただく必要はありません。私は羊飼いによって憩いの水のほとりに導かれる必要もありません。いつも羊飼いが一緒にいて敵を見張ったり、無知と杖で守り導いてもらう必要もありません。羊飼いによって魂を生き返らせてもらうことも、義の道に導かれる必要もありません。羊飼いによって頭に油を注いでいただく必要もありません。そう言って羊飼いから離れて自分だけで自分勝手に生きる、それが聖書で言っている罪だと言えます。命から離れて生きるということですね。今年の兵庫聖句で言うならば、ブドウの木である、イエス様から枝である私たちが離れて生きるということですね。そのような命の源である神様から離れる、
良い羊飼いである神様から離れて生きる、それは当然死を招くことになるわけです。イザヤ書は、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていったと記している通りです。主は私の羊飼いという生き方かな、私は私の羊飼いと言って自分勝手に生きる、そういう生き方になったということですね。その結果、私たちは羊飼いから離れた羊のように命を失ってしまいました。しかし良き羊飼いなる主イエス様は、失われたあなたを見つかるまで探して救うためにこの世に来られました。そして罪から来る報酬は死ですとありましたが、その後、しかし神のくださる賜物は、プレゼントは、私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですと記されているように、イエス様は命を与えてくださる、命を回復させてくださる、そういう救い主、良き羊飼いであります。イザヤ書にはこうあります。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった、しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。本当は私たちが受けなければならない罪から来る報酬である死、そして神様に捨てられるというこの裁きを、罪のない神の子羊であったイエス様が身代わりに受けてくださったと聖書は記します。十字架はそのような神様の私たちに対する愛の印です。私たちの罪を取り除いて、私たちを本当にその魂を生き返らせて、憩いの水のほとりに導くために、緑の牧場に導くために、神様は大きな犠牲を払ってくださいました。先週私たちは弟子の代価ということで、キリストの弟子になるのにはどんなに大きな犠牲を払わなければいけないのかということを言いました。財産全部を捨てなければいけない、家族も自分の命さえも憎まなければいけない、自分の十字架を追ってそしてついていかなければいけない、そのような大きな犠牲を代価を払わなければ弟子となることができないと記されていました。しかし今日のところでは、神様が私たちを弟子としてくださるためにどれほど大きな犠牲を払ってくださったのかということが少しだけ語られているかと思います。神様は私たちをその命を回復するためにどれほどの犠牲を払ってくださったんでしょうか。ご自分の一人子の命を代替にしてくださいました。十字架に向かわれていくイエス様は、ちょうどおとなしい雌羊のような姿であったといいます。彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、小振り場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。しかしそこまでして神様は私たちを救おうと願われている方であることをぜひ覚えていただきたいと思います。その方は十字架につけられただけではありません。三日目の朝、イースターの朝、この日曜日の朝によみがえられて今も生きていらっしゃる方です。その方は私たちが悔い改めて生きることを非常に喜んでくださる、そのような方です。悔い改めるというのはいろんな意味を
日本人的には想像しますが、もともとのヘブル語の意味では帰るという意味があるそうです。神様のもとに帰る、あるいは、向きを変えるという意味です。私は羊飼いなんかいりませんと言って神に背を向け続けて生活をやめて、私にはあなたがいなければ生きていけませんと、あなたが必要なんですと、あなたが私の羊飼いとして私を助けてください、私を救ってください、そう叫び始めるということですね。それが悔い改めるということです。イエス様は皮肉を込めて言いました。一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあると。悔い改める必要のない99人の正しい人、それはパリサイ人を皮肉った言葉ですね。パリサイ人は自分は正しい人間だ、自分は間違ったことをしていない、自分には悔い改めることなんかない、自分には救い主なんか必要ないと思っていたんです。しかし本当に自分は罪人です、私のようなものを憐れんでくださいと、そう言ってイエス様のもとに集まってくる一人一人の罪人を主は喜んでおられたのであります。そしてあなたも自分が罪深いものだということを認めて、そして神様のもとに向きを変えて、主は私の羊飼いですと告白して生きることを切に願っておられます。それぞれ神様の前に冒頭の祈りの時をお持ちしたらと願います。良き羊飼いなる神様が失われた羊を見つかるまで探してくださる理由がありました。それはその一匹の羊をあなたを大切に愛されているということであります。ぜひその方の招きを断らないで、神様の背中に背負われて命を回復させていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。私は良い羊飼いです。良い羊飼いは羊のために命を捨てます。神様、本当に私たちは羊と同じように弱さと愚かさを持った、また頑固さを持った、自分勝手な迷い出た羊であります。しかしあなたは100匹のうちの1匹であっても失われたい羊がいるとお気づきになって、そして見つかるまで探し歩いてくださり、見つけたら大喜びで羊を担いで家に帰ってくださる、そして近所の人たちまで呼び集めて大喜びをしてくださる、そのようなお方であることをイエス様が例えを通して紹介してくださいました。どうか良き羊飼いの声を退けることがない私たちとしてください。そしてダビデが誇りを持って告白したように、主は私の羊飼いだから私は乏しいことがありません、必要の一切が満たされていますと、神様に感謝と喜びと賛美を持って生きる私たちとしてくださること、愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。